ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話の時間、やってまいりました。大井建設の池田豊社長、そして広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、前回なんですが、私冒頭でちょっと歌っちゃったりなんかしましたけれども
そうですね、あのテーマはブルーライト横浜。
おお、そうでした。
ということでね、53年前の石田歩美さんのね、うん、歌を、まあ、テーマにして、うん、まあ、あのブルーライトがあの大きな成分としてある LED の話を、うん、
はい、
させてもらいました。
はい、
それで、まあ、ざらっとあのおさらいですけれどもね、
はい、
LED というのはライトエミティングダイオード、これの頭文字を取った略ですね。それで、日本英語では発光ダイオードっていう言いますよと。
そうでした、そうでした、はい。
それから、まあ、長所がやっぱありまして、長寿命、うんうん、省電力、それからいろいろな形状やデザインの、そういった製品が、作れるということで、うん、まあ、非常に、ね、便利な優れた、そういった伝統ですよ、
うん、
でも、短所もありますと、
うん、
はい、まず直進性とかですね、
はい、
それから値段が高いとか、
うんうん、
熱に弱いとかですね、それから、非常にあの高速でね、あのオンオフをちらつくと、
うんうん
う
ん、
いうようなことで、まあ、それぞれに短所が、ね、あって、やっぱりその人に対する影響があるよというところの、まあ、話で、もう少し突っ込んだのが、そのパソコンとかですね、うん、スマホ、
はい、
このバックライトに今ね、あの多く使われていて、うん、それであの長時間見るとやっぱり疲れるじゃないですか、うん、
はい、
ね、その時に、まあ、20-20-20ルールがあるよと、
うん、あ、そうでした、
はい
はい、
20分見たら20秒休んで、
はい、
それで20フィートですから6メートル、
あー、
それ以上、はい、遠くを、見る、そうすると予防できますよっていう、そういう話をさせていただきまして、
はい、
さあここからと、
はい、そこまでがたっぷり時間を使って、はいはい、あの前振りだったんですね。
そういうことですね、
はい、そして今回にも使っていただきました、
はい、はい、そういうことでございます、
はい、では、はい、今日はどんなテーマでお話しいただけるんでしょうか。
はい、このブルーライト、ね、はい、めちゃくちゃ怖いよと、はい、いうことでですね、さあそれが本番だったんですが、あのこの前まではね、うん、あのちょっと怖いよ程度だったんですけど、うんうんうん、本当はめちゃくちゃ怖いんですよと、ということで、まあ、まずめちゃくちゃですから、まあ、また目の話からですね、ちょっとさせてもらおうかなと思って、はい、あのこの前あの目の疲れのことを言いましたよね、うんう
ん、はい、
でも疲れレベルの怖さじゃないですよ本当は。
何度ですと、
はい、最近ね、うん、あの増えてる病気にですね、あの黄斑変性っていう病気があるんですよ。聞いたことありますか。
聞いたことはあるけど、
よくね、加齢黄斑変性っていう言葉があるね。これあの高齢者に多いあの病気なんですけど、
うん、
これは実はあの若年化してきてるんですね。
なんででしょうね。
あの、まあ、黄斑というとちょっとね分かりづらいんですが、うん、あの黄色にまだらで黄斑っていうふうに、ね、うんうん、あの書くんですけど、
はい、
あの目の中の網膜、
はい、
ね、あのカメラでいうとちょうどあのフィルムに当たるところなんですけどね、
うん、
これの中央の、はい、だいたい半径3ミリぐらい、うん、だからとても狭い、
うんうん、
あのところですね、
はい、
ここにですね視神経がこう密集してるんですよ。それでね、まあ、目の中で、まあ、一番重要なところと言ってもいいですね、
はい、
それで物を見るときにこうピント合わせますよね、うん、
はい、
実はこのピントってこの黄斑に合わされるんですね。
へえ、そうなんですか、うん、
でこの黄斑にですね、うん、LED の、 このブルーライトですね、
はい、
それとあと白色光、
はいはい、
これがズドンといくんですよ。
へえ、
それでね、この目っていうのは本当はねちゃんとその防御っていうのができるようになってて、
うん、
あの例えば紫外線すごく有害だって話しましたよね、
うんうんうんうん、
あの紫外線もあの角膜とこの水晶体目の中にありますけどね、はい、これでね吸収されるんですけど、
うん、
実はこの LED のブルーライトと白色光はですね吸収されないんですね。
そうなんですか。
そのまんまズドンと。
あ、それでなんか目が疲れやすくなったりするのかな。
はい、さらにですねそれがまあひどくなってくるわけですね、はい、うん、それであのズドンと当たるとあの活性酸素が生成される。これ活性酸素っていうのがこの老化とか、酸化で、これまあ劣化ですね、
うん、
そういったものの原因になるわけですけど、
うん、
はい、それであの目の場合はこのやはりここのところで活性酸素が生成されてでこう目を痛めるということになるんですね。
で
大体ねこれね活性酸素って聞いても分かんないもんですからイメージするとしたら、
はい、
こう火傷に似た症状、
へ、
目の中に火傷ができる、うん、そんなイメージと言っていいですね。
はい、
そうなるとこう視力が落ちるだけじゃなくて、
うん、
最悪の場合失明する人がいます。
それ本当に怖い、うん、
それでねこれこの病気治らないんですね。
で
ね治療法もないんです。
わ、恐ろしいですね
だから怖いんですよね。
はい、
それからねこうあの目だけではなくて、
はい、
ブルーライトあの睡眠を妨げる、あのこれも言いましたよね、寝る前の。
そうですね、
はい、
なんかすごく見たりしていると、
はい、
眠りが浅くなったりなかなか、ね、興奮して寝られなくなっちゃったりとかありますね。
これね実はその寝る時にっていうとあの本当あの脳内物質のメラトニンっていうのが出てきて眠くなるんですけど、
うん、
これがね減少してしまうと。
へー、
あの本当はこのメラトニンは眠気とかそれからね細胞 あの新陳代謝とかですね、
うん、
から疲労を取るとか、
はい、
すごく重要な役割を持ってるんですけど、
はい、
これが減ってしまう、だからいい眠りが取れなくなってしまうってことですね。
そうなんだ。
でね、あのこのね、あのもっと怖いことがありましてね。
まだあるんですか。
あのこのねブルーライトっていうのは、ミトコンドリアに、ミトコンドリア聞いたことあります？
これ微生物ですよね。
あのね微生物じゃなくてあのミトコンドリアっていうのはですね人間にあの約60兆個の、はい、細胞がある、
はい、あ、細胞、
はい、それでねこの細胞の一つ一つにこう存在する器官なんですね。
そうなんだ。
はい、それでねこれすごく重要で、
うん、
生きていくためのエネルギーっていうのをね、うん、ここで作り出すんですよ。
うーん、
だから、まあ、まさに生命の源泉とかですね、
うんうん、
それから健康を守るために最も大切なもの、そんな風に言えるんですが。
そうなんだ。
はい、ですんでねこの影響っていうのは肉体だけじゃなくて精神にも波及したりとか、それから運動能力だけじゃなくてですね、うん、頭脳とか精神力とかまた才能、
うん、
この辺まであの大きく関わってる。
なんか才能が減ってっちゃったら嫌ですね。そうそう、
だからね本当このミトコンドリアのね、うん、役割って大きいんですよ。
そうなんですね。
これをダメにするのが、うん、実は、まあ、今出ているブルーライトですね。それともう一つこれね前に言ったことあるんです、
はい、
カビから出る MVOC、 これは MVOC というのは微生物由来の揮発性有機化合物のことを MVOC っていうんですけどもね、
うん、
これがね、まあ、大変な猛毒なんですが、これとブルーライト、これが、はい、ミトコンドリアをこう著しくダメにする。
いやなんかこれらにさらされる可能性っていうのはこの現代人、は
い、いやいやそうなんですよ。
日々ありますよね。
そうなんです、だからねあの本当にあの脅かしてるわけではなくて、実際に本当にそういう脅威に実はさらされてて、まあ、使い方によってはね非常に危険だということがこう分かっていただけたのかと思います。
じゃ あ, あのどうしたらいいんでしょうね。
そうなんですよね。大きくあの2つの考え方があって、
はい、
まず1つは、LED を使わなくてもいい場所とかですね、うん、それから部屋、
うん、
そういったところには、まあ、LED ではなくても、うん、安全な電灯があればそれ使いたいじゃないですか、
うんうんうん、
でね1ついいのがあるんです、
はい、
CCFL ってっていう蛍光灯があるんですよ。聞いたことないでしょ。
ないですね。蛍光灯にも種類があるんですね。
そうですね。これね、あの CCFL っていうのはコールド加装度フィルレセントランプのこの略なんですけど、
絶対覚えられない。
あのね、漢字で書くと霊陰極管蛍光灯。まあ、これ難しいですよね。
日本語でも覚えられないそんな感じですね。
でもね、これ実はこのさっき一番頭のコールド、
うん、
これをね、H ホットにすると、はい、熱陰極管蛍光灯って言って、これね、何のことはない、今普段使ってる蛍光灯のことなんですよね。
うん、
ですんでね、あの CCFL っていうあの電灯は決してあの珍しいものじゃなくて、実は40年以上前からね、これ使われてるんですよ。
そうなんだ。
そう、ね、あの昔はあのパソコンとか液晶テレビっていうのはね、みんなこれだったんですよ、バックライトが。
へ
え。で長寿命で、省電力、これはあの LED 並みなんですよ。
うん、
で LED の短所というふうに言われたものは全部これ、あの補える、
ね、
それぐらい優れものの、あの伝統で、あのうちの、 あの、大井建設の事務所はこれ使ってます。
あ、そうなんですね、はい、
それからあの介護施設 の、 あのグループホーム汽笛っていうのもね、あのうちの方でやってるんですが、それのリビングにもこれ使ってます。
わー、そうだったんですね。
非常に安全な伝統です。
はい、伝統にね、こうそういう違いがあるっていうのも初めて知りました。
はいはい、ちょっとね、もう、最後にもう一つだけ、
はい、
あの LD のあと電磁波の質を変えるっていう、そういったこともあのできましてね。でこれ、まあ、テラヘルツの技術っていうのを使うんですが、あのこれで LED の、を安全なものに、まあ、近づけていくと。それであのうちではですね、
はい、
あの南プレートっていうのをね、これを家の分電盤に装着する。で、そうすると家中の電磁波の質がね、こう安全な方に、まあ、向かうことができるんですね。でもですから、あの LED っていうと大体あの照射を受けた時に、あのイライラしたりとか、それから精神的に不安定な時に多く出るあのベータ波ってよく聞いたことありますよね。
はいはいはい、
それね、そういう脳波がね多く出るんですよ。これはもう分かってます、実験で。で南プレートを通した電気だとこのベータ波が減少しましてね、
はい、
でリラックス波って呼ばれるアルファ波、
は
い、それからあと落ち着いた時に出るシーター波、こういったものが増えるっていう、そういった結果も出ていますんで、これは本当に、ね、LED だけじゃなくて、もう家中の電磁波の悪いところが全てこう改善をされていくっていうことになるものですから、この南プレートっていうのは非常にあの有用なものです。
はい、家の中をこうしてあらゆる視点から一つずつ健康に対して良いものに変えていくといいねっていう、はい、
そうですね、そういうことですね。
そんなお話ですね。
はい、
ありがとうございます。
あ、どうもありがとうございました。
はい、ザ・ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビレアサテライトスタジオよりお送りしています。さて、ここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。とっておき情報はナチュラルライフマーケットのお知らせです。
はい、
以前もね、このラジオで告示したことあります。帯通りでね、以前はやってたんですけど、今回はちょっと都合により会場を変更して、行います、開催されます。で日にちは9月26日日曜日のお時間は10時から14時です、またこちらについてはナチュラルライフマーケットのインスタなどの SNS を見ていただければと思います。そちらに大井建設出店しまして、もう毎回毎回あの私どもおすすめしていますバブルマイスター、それと電磁波対策シール、これもね、あの大変好評でしたので今回もご紹介しようと思います、それと天竜の特別な杉を使う、糸掛けマンダロのワークショップですね、こちらもまた開催しますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひ日頃からね気になっていらっしゃるという方、直接会場でお会いできてお話を伺ったり、商品を目にすることもできるんですね。
健康オタク社長と私がおりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、このねお二人の声を聞いて、あ、この方だと、また親しくなっていただければと思います。
ありがとうございます。
お二方ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。